発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
新年一発目のコージートークです、
うんうんうん、
はい、
そうですね、ちょうど今日7日で、うん、ちょうど最初の週末、
はい、
新年会で皆さん忙しいと思うんですけど、
うんうん、
僕らも今日ちょっと場所は言えないですけど、会社の新年会行くところで、
うんうん、毎年ね。
でも日本人って本当なんか何かにつけて飲みますよね。
そうだね、
うん、と忘年会と新年会がやっぱり忙しいですよね。
うん、
うん、
どっちかっていうと新年会の方にシフトしてもらった方が気が楽なのかな。
まあ、うん、どっちでもいいけどね、
うん、だから大体みんな1ヶ月ぐらい仕事してないってことなんですかね。
うん、12月1月
飲んでばっかりで、
うん、
うん、
僕はね、新年会はあまり出ない方なんですよ。
忘年会派ですか、
うん、新年は結構ゆっくりしたい方なので、大体、うんうん、忘年会だけ行って新年会行かない
。ああ、そういう、うん、ちゃんと選んでるんですね、自分のスタイルを、う
んうん、僕なんか外食ばっかしてると体壊すから。
ああ。
で、僕ちょっと仕事が12月1月忙しいんで、うん、もう花見専門にします。
、うん、毎回パーティーのなんか心配をして。
兄貴が一番好きじゃん、忘年会も新年会も、うん、なんかさ、パーティーやるといつもそわそわそわそわしてね、
う
ん、
そうか、新年会のパワーを花見まで温存しといてもらって、
うん、そうそうそう、でも俺花見ボーイに変えるから。
うん、分かった、うん、
じゃあ今年は花見でぜひその力を発揮してください、はいはい、
皆さんも新年会いっぱい忙しいと思いますけど、風邪ひかないでくださいね。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは手前味噌しこもう。
新年一発目のお便り、
はい、
です。
嬉しいな。
以前にもメールをくれた美穂子さん、神奈川県から、
うん、ありがとうございます。
メールをいただきました。以前メールくれた時から味噌作り、始めたそうなんですけれども、うん、その後の、顛末をいろいろ書いて、いただきました、
はい、
あれから1年、育児と家事にてんやわんやしていましたが、その間にもお味噌と息子はすくすく育ち、めでたく息子は2歳になり、手前味噌もご開帳の日を迎えました。表面にちょっとカビっぽいものもありましたが、スプーンで削ったら中は綺麗な茶色。早速お味噌汁を作って飲んでみましたが、コクがあって美味しかったです。これはぜひ毎年の習慣にしたいです。今年はどうしようかと検討中。ゴミ醤油さんの手前味噌キットを買うか、自分で大豆と麹を買って一からやるか。そういえばお味噌作りのための麹菌ってどこで買えるんだろう、という素朴かつ初歩的な疑問も湧いてきます。アドバイスをぜひとのことです。可愛いね、お子さんの写真も一緒に、
うん、味噌の色もすごい綺麗ですね、
はい、なんかすごくいい感じにできたみたいで、うん、まずはね、すごく良かったです ね
美穂子さん、ありがとうございます、
は
い、
では今度はじゃあ、せっかくだし、そういうキットで手取り足取りお膳立てしなくても自分でやれるお味噌の仕込み方とかね、ちょうどいい季節だし、発酵兄と妹から、
うん、じゃあ
アドバイスしてもらえるといいんじゃないかな。
じゃあ兄から材料のことだと、結構田舎だと大豆作ってる人とか、うん、自分で作ってる人もいると思うんですけど、うん、キットだと決まった量なんですけど、大豆が例えば、2キロとか3キロとか、うん、半端な量できちゃっても、うん、一番覚えててもらいたいのが、大豆と同じ量の麹、
うん、
米麹でも麦麹でもいいので、うん、同量の麹と、うん、その麹の半分の量の塩を用意してもらえれば、うん、まずスタートはバッチシ大丈夫です。
ってことは 大豆、これ大豆原料だよね、水に浸す前の重さ、
ね、浸す前の乾いてるやつですね、
は
い、
乾燥した大豆、例えば1キロと、うん、麹1キロ と、あとは、塩500グラム、これを混ぜて仕込めば OK ってことだね。
そうですね、最初の用意する段階では、で大豆は煮るのに時間がかかるんですけど、その前に、そう1日前に大豆を洗って水に浸水しとかなきゃいけなくて、でたっぷりの量の水で浸水して、で普通の鍋で煮るとだいたい3時間から4時間ぐらいかかります、で固い豆だと5時間ぐらいかかる場合もあるかな、ガスの力が弱かったりすると、で親指と小指で潰せるぐらい柔らかく煮て、で煮たものを水を切って潰して、で用意してあった麹と塩を混ぜる。まあでも先に塩切りか、
まあでもざっくり塩と麹と混ぜて、
塩と麹と潰した大豆、塩と麹混ぜて、煮た時の煮汁を 200cc から、まあ、大体 300cc の間ぐらいかな、ちょっと柔らかめのハンバーグぐらいになる硬さにして桶に仕込むとできるんですけど、まあポイントは大豆をちゃんと煮るってことと、よく混ぜる、だと空気を抜いて容器に入れる、この3つをちゃんとやれば美味しい味噌が誰でも簡単にできるかなと思います、
よくこう冬に味噌仕込むイメージじゃないですか、でなんでよく冬に仕込むんですかって聞かれるんですけど、そもそも大豆が秋に収穫されて乾燥したのが冬に出回るので、冬にお味噌って仕込むんですよね、で今って一年中例えば塩麹とか甘酒作るので麹売ってるんですけど、昔って冬しか麹作れなかったので、みんな冬に作ってたんですけど、なのでまあ冬にも作れるし、今はもう麹があれば夏も実は作れたりなんていうことも実はあるんですけどね、
結構ねお味噌って冬に作るのが一般的だけど、あったかい時期に作ってる九州とか、関西とか沖縄とかもあるから、別にいつでもいいんだけど、冬に仕込むとゆっくり発酵するから、コクのあるお味噌が作れる、
そうだね、
そうゆっくり本当微生物が働いてくれるのでね、
だ今言った配合だと冬に仕込むとちょうどいいけど、あったかい時期だと麹をちょっと多めにして、甘いお味噌とか作ると、向いてるかもね、
そう、 うちのお客さんで面白いなと思った方がいて、その豆が煮るの大変なんですよ、で家庭の圧力鍋だと1回に乾燥大豆多分1キロって煮れないんですね。
そうだね、
なので多分600グラムとか800グラムとかしか煮れないので、そうするとだいたい何キロの味噌だ、3キロ
とか
ぐらいの味噌なので、それをこまめにやるっていう方がいました。こう一気にたくさん作るんじゃなくて、こう月ごとに追って作るとそれぞれ開けるタイミングも変わってくるの で結果十何キロ作れるみたいな、なんかその無理のない作り方っていうのもいいかななんて思います。
ちなみにお味噌を消費しまくってしょうがないっていう人は、追っつかないっていう人はですね、大豆の2倍麹入れるのね。だから例えば 600g しか、大豆に入れないっていう人は、麹を 1.2 キロとか入れて、でそれで塩をちょっと少なめに、普通の割合よりだいたい普通って 13% とか塩入れるんだけど、全体の量のそれをね 10% ぐらいにしてやると2ヶ月ぐらいでできてしまうので、あったかい時期とかだともっと早いかもしれないんだけど、でそうすると高速にいっぱい何回でもお味噌作れるから、お味噌食べたくて食べたくて仕方ないって人はそういう高速味噌作りでも面白いかもしれないですね。
なんか手前味噌って本当バリエーションがありすぎるじゃないですか、多分今ちょっと混乱してると思うんですけど聞いてる人が、でもそれぐらい自己流でよくて、
まあぶっちゃけお味噌作りのね一番いいところはね、失敗しないっていうことなので、
そうだね、そう
本当分量と豆さえ煮れれば失敗しないです。
だなんかいろんな作り方が実はやり方あって、一つだけじゃなくて、自分が好きなレシピを見つけていくっていうのもいいね。
いいと思います、手前味噌にはまったら抜け出せないですよね、
延々と毎年
ね。だからあれか、手前味噌は失敗しないけど、発酵っていう罠に引っかかってしまうんだな。
その手前味噌、手前味噌をきっかけに発酵地獄に落ちるっていうね、
一緒に手前味噌をして発酵天国を楽しみましょう。以上、発酵なるほどトークでした。
山梨百名山の中から20の名山を特集した DVD テクテク山梨百名山発売。山歩きの爽快感や山頂からの眺望をお楽しみください。税抜き2,000円、お求めはアルラショッピングまで。ウェブからもご購入いただけます。
今週の仕事百科。求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は仕事バーと公衆ワイン。何でしょうこれ。
あの前にゲストでも出てくれた、はい、あのマルサンブドウ酒、
あファンキー醸造家、
はい、の若尾くんがですね、うんうんうん、このスポンサードしてもらってる仕事百科のイベントスペース、うんうん、あのリトル東京っていうのが東京の清澄白河東の方にあるんだけど、うんうん、そこであの一日バーテンダーをやるっていう企画です。であのここのリトル東京って仕事百科のイベントスペースではその全国のいろんな仕事をしてる人たちが一日バーテンダーになって、うん、そこの仕事の相談とか、うん、なんかこう転職相談とかを乗ったりできるようなイベントやっていて、うん、仕事バーっていうんだけど、
へー面白い。
僕も2回あの立ったこともあって、兄もね、
うん、僕も立ちました、
はいはい、バーテンやったことあるんですけど、うん、そこになんとあの今回のこの番組がきっかけでですね、
う
ん、甲州ワインの夜が催されると、
うんうんうん、え、じゃもちろん若尾さんが作ったワインをその場で入れてもらえるっていう、うん、おー贅沢。
だからそこ行くとあの このラジオ聞いてる東京の人も多いと思うんですけど、うん、1月25日、
はい、
1月25日の夕方、うん、なんかゆるくやってんだけど大体6時か7時ぐらいから、うんうん、そこにリトル東京っていうスペースに行くと若尾くんいて、若尾くんの話聞きながらワイン飲ませてもらいます、
うんうん、
へ
え。なんかあのイベントに向けてじゃなくても定番で若尾くんのワイン、うん、
置いてあるんだ
よね、あの甲州とベリエがもう置いてあるから、うん、前に行ったりとか、まあ、そのイベント終わった後行っても飲めるから、
うん、
リトル東京で。
そうこれもまさかのこのラジオの縁がきっかけだそうです。
あ嬉しいですね。
へ
す
ごい、それすごい効果だね、うん、
なのでなんかこうやっぱね作った人と一緒に飲むと格別なんですよ。
いや格別ですよね、
うん、
すごくねなんかこう特別な気持ちで味わえるので1月25時間ある人はぜひリトル東京へ行ってほしいなと思ってます、うんうん、でそれ以外にもこの仕事場はいろんな人がゲストに出てやっている面白いイベントなので、うんうん、ぜひあのホームページで仕事百科のホームページでチェックしてもらって、うん、で僕ら の番組ホームページにもリンク貼っておきますので、
うん、貼っ
てお
きます。
ぜひあの1月25日ダメでも他の日行ってみてください、うんうんうん、すごく面白いです。
面白いしいっぱい来ます。
以上今週の仕事百科でした。
発
酵兄弟のコージートーク。発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
ですね、もう2017年にもなったので、
はい、
あのまた今年もいろんなお客さんをいろいろ接待して、うん、あの甲府に繰り出したいなと、うん、ここの街にね、
うん
うんう
ん、
なんかこうラジオのゲストに出てもらいたいのか接待したいのかもうよくわからないぐらい去年はいっぱい接待したから、うんうんうん、今年も頑張りたいね。
そうです、今年もいろんなとこからゲストの方に来てもらいたいです、
はい、
うん、
あの、うん、もし僕たちのラジオゲストに出てもらえたら僕たちは山梨の面白いとこを案内して接待します、う
ん、
はい、
全力で接待します、
はい、
お待ちしてます、
はい、
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと
早く花見に行きたいゴミひとしと
新年会ボイコットの発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません。また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。